こんにちは、白金工業 FM です。今週僕は前にもうちょっと長めにやってた仕事がですね、公開になりまして、一度白金工業 FM で喋った伝統工芸品とテンソルフローの事例なんですけど、まあ、あれのテキストと結構かっこよく動画と、撮ってもらった動画が公開になったので、それで嬉しい1週間を過ごしておりました。吉田です。
はい、辻です。最近在宅勤務になってコーヒーをガブ飲みすることになり、歯にだいぶステインが溜まってきたので音波歯ブラシを買いました。すごく歯が綺麗になりました。
はい、二の平です。今週あれですね、緊急事態宣言が明けましたね。それを機に、ガチで2ヶ月ぶりに外食をしました。
う
ん、そんな。はい。皆さん出かけてます？外食とか。
まだ。
まだ。
あ、昨日の昼にめちゃくちゃ久しぶりに食べに行きましたね、はい、そういえば。外食。なんかお店誰もいなかったから、まあいっかっていうのと、テイクアウトしようとしたら、はい、汁物はダメって言われたから、じゃあもうここで食べるわって言って、今外に食べに行ったら、なんか間隔空いたりしてるんですか？じゃあ、
いや結構お店によりけりじゃないですかね。
近場のスターバックスとかは、元々の席の多分5分の1ぐらいしか開放してなかった気がする。
もう席自体がなくなってるみたいな。
いつも40人ぐらい座れるけど、8人とか。
え？
多分2メートルをかなり厳格に取ってる気がするな。
すごいな。もう座らなくて、座らせなくていいのではっていう気もしてきますね、それだったら。
もうほぼテイクアウト前提で開けてるような気がするけど。
なるほど。
ちなみに歯ブラシどうなんですか？
いや、めっちゃいいっすよ。ただ
いいよ、歯ブラシ。
あまりにも超高速で動くから、こう削れてはいけない部分まで削れてるんじゃないかっていう怖さはあるけど。
自分も2年ぐらい前に初めて、ずっとあれおもちゃやろうって思ってたんですけど、アマゾンで一番、買われてるやつ、フィリップだったっけな、なんか買ったら歯めっちゃツルツルになって、今まで自分は何を磨いてたんだろうっていうぐらい違う。
そう、
うん、びっくりしますよね。
いくらぐらいするんですか、それで。
いくらぐらいしたんだろうな。でも、なんか、1万ぐらいしたのかな。
あ、そうかな。自分も多分1万3000円、1万5000円いかなかったぐらいじゃないかな。
ぐらいだと思いますよ。なんか、びっくりするんで、一回買ってみてください。でも、毎日使うのは逆に怖いけどね。
あ、そんなに。
そんな削れるんですか。
いや、こんなに。こんなにキュッキュッキュッってなるんだったら、これはなんか、はい、やりすぎなんじゃないかっていう気すらしてくるもん。
どうなんだろうな。うん。あと自分はウォーターフロスみたいなのも使ってますね。
何ですかそれ。
歯間に水の、
あるよね。
ジェット水流的なやつをシューって当てて、そう、確か、電動歯ブラシ買った時に、合わせてこれを買えみたいなの結構勧められてるやつがあって、それはパナソニックの6000円ぐらいのやつで、まあ値段そんなにしないから、一緒に買って試してみようって思ったら、なんか、汚いですけど、めちゃくちゃ食べかす出てくるから、そう、その電動歯ブラシで磨いてるのに、俺は何を磨いてるのっていうぐらい。
なるほど。
なんかもう、すごい、地獄無限のループみたいなのを繰り返してますね。どこまで磨いても、なんか、まだ足りないみたいな感じの。そうそうそう。
はい。
じゃあ、今週はですね、まあなんかそんな雑談をしてたんですが、そうなんです。やっていきましょうなんですがですね、何気に、今回、配信30回目を迎えました。イェーイ。そうですね。通常の回と、あと、サブでボタヤマ話って言って、まあ雑談会とか、ちょっと気になった技術の話とかをする回を全部ひっくるめたら30回目になって、
すごい。
去年9月ぐらいからスタートしてるから、まあまだ1年経ってないですけど、
うん。
うん、
結構定期的にやってて、我らながら偉いですね。
確かに週1ぐらいのペースになってるってことね。だから多分
今そうですね、
で30回行ってるなら、
うん、もう4ヶ月ぐらいしてるんじゃないかな、週1ペースを。
うん、そうですね、在宅始まってから週1ではやってますからね。
うん、ね、オンラインでできるって分かってからまあやりやすくなった気がする。
うんうんうん、うん
あとですね、ちょっと過去回聞いてほしいんですけど、ぜひ1回目とか2回目とか、はい、辻さんとかあの2回目3回目の時の音質が今から比べるとめちゃくちゃ悪くてびっくりする。
そうなんだ。
今だいぶ綺麗になりましたよ。
なるほど、それは何の進歩？
多分あの前は顔をフェイストゥーフェイスで部屋で撮ってたじゃないですか、うんうん、あれ部屋の反響とかがあったりとか、うん、まああと1個のマイクでやっぱり 3,4 人で360度から撮るっていうのはあんまり今から考えると良くないですね。
なるほど、じゃあ実はオンラインが最適解ってことを、こう聞きやすさで言えば、
うん、いや個人的にはそうです。
なるほどね。
うん、まあ各個人が静かな部屋で撮ってくれたら全然それで良さそうな感じしますね。
うん、
確かに、うん、今のやつとか聞いてても別になんかそんなに離れて話してる感じも全然しないし、
うんうん、
だとしたらオンラインがいいんだろうな。
うん、まあこっちの方が便利ですね。まあ昔は昔で普通にあのそこそこ綺麗に素人ながら撮れてるじゃんって思ってたはずなのに、今聞いたらめちゃくちゃすぎて、この上を知れば知るほどなんか昔がひどく感じるっていう。
それなんかオーディオビジュアルマニアが一番こうハマりやすい、もうなんか50万のヘッドホンじゃないともう聞くに耐えないみたいなやつに近くなってるけど。
うん、今のところな、自分が今使っている環境でもう自分はこれで満足したって思ってるんですけどね、またちょっと経ったらクソ、今の環境はクソだったって言うんだろうな。
そうですね、50回目ぐらいになってくるとやっぱ30回目あんなこと言ってたけど全然でしたねとか言ってそうですね。
高音域が取れてないんだよなみたいな。
そうそうそう、
イコライサーいじり始めたらそういうことっすよね、もはや。
うん、まあ次は40回目指してやりますか、引き続きできたら。
そうですね、はい、
という感じでした。で今日はですね、何の話をしようかというと、ちょうど5月の一番最後の土曜日なんですが、弊社では4月の1日かな、まあ一番初めの日から会社では新卒研修をずっとやってまして、でこの5月の終わりでは一旦、まあ、まだまあ研修は続いてるんですけど、技術系の研修っていうのが終わりましたと。で今回、今年はですね、吉田が結構研修の全体を見ようみたいな係になっていたので、まあ、頭から、まだ途中ですが、まあ、終わりの方まで見て、なんか今年はこんなことやったよとか、またズームでずっとやってたので、まあ、その辺の体験を話そうかなと思ってます。で今年は2人ともあの辻さんも二ノ平さんもあと新卒研修に関わっていていただいてたので、まあ、ここにいる全員は何かしらストーリーがあるだろうっていうことで新卒研修の話をしようかなと思います。
いつもと比べたらまあライトな話になりそうですね。
そうですね、まあ、ざっくばらんになんか話せたらいいなと思います。まあ、結構難しいですね、やっぱり、でも、新卒研修は。
ほうほう。
ということで、まあ、新卒研修のなので話をしていくんですが、話の、こう、はじめに前提的なこととして、まず、弊社の新卒研修、どんな感じなのかっていう話を、ざーっとお話ししてから、まあ、個々の内容について、話していきたいなと思ってます。なのでちょっとまあ吉田がバッと話すんですが、まずですね、特に今回は、技術系の研修について話そうと思います。うちの会社では最初の1ヶ月ぐらいはビジネス系の研修、まあ、ビジネスマナーとかもあるし、あのロジカルシンキングみたいな研修をやったりとか、あとそもそもうちのブレインパッドの会社ではどういうビジネスをやってるかとか、プロダクトあるかっていうような、まあ、ビジネス系の研修が1ヶ月あって、その後に技術系の研修が1ヶ月あって、で最後の1ヶ月にデータ分析体験研修っていう形で、あの我々はミニプロジェクトって通称呼んでるんですけど、それが1ヶ月あるので、まあ、その合計3ヶ月があります。
でちょうど技術系が終わった。
そうですね、最初の2ヶ月が終わったので。
ミニプロを、これもズームでやる。
そうなんです。
うん、
ただですね、最後ミニプロもズームでやるんですが、一応緊急事態宣言は、まあ、緩和されていくっていうことで、確か、全員出社ではなくてチームごとにローテーションで出社するみたいな感じになるのかな、実際は。うん、まあずっとオンラインではなくて一部オフライン化を段階的に入れていくっていう感じになりますと。で、うちの会社なんですが、新卒の人は今年は25人入られてて、でそのうち、まあ、技術職って呼ばれているのがデータサイエンティストと機械学習エンジニアの人とエンジニアの人がいて、まあ、大体割合としてはビジネス職の人が 20% で技術職の人が 80% みたいな割合ですね。でなんで、まあ、圧倒的に技術職の方が多いので、研修自体も、まあ、技術職にこう力が比重が置かれている印象があります。であと、まあ、新卒の人たちがどんな感じのスキル、保有スキルとかスキルレベルなのかっていうと、もちろんやっぱり職種を、まあ、いろんなビジネスの人とかデータサイエンティストとかエンジニアとか機械学習エンジニアとか、まあ、みんなミックスでやるので、基本は完全にもうスキルセットとかスキルレベルはバラバラですね。でその中に学部卒とか修士卒とか博士卒の人ももう全員ミックスで入っているので、なかなかやっぱりベースラインが違うので、そういう難しさもあります。で他に、まあその中ではもともと研究で機械学習とか分析とか統計とかディープラーニングをやってましたみたいな人たちが、うん、多分まあ 3,4 人かもうちょっと多いぐらいいて、なんでそういう人たちはもはや技術系研修必要かっていうぐらいにはすごいできる人たちも入ってますね、やっぱり。
でもあれですね、技術系職の全員が全員機械学習ガチ勢ではないっていうのは結構外の人からは意外って言われますね。
そうですね、うん、ウェイトはだいぶそういう専門の分野から来た人が新卒の人だっていうウェイトはだんだん増えてきてる感じはしますが、
うん、全員が全員そうではないっていう、うん、まあ、ことですよね。
ですです、はい。でその中で、まあ、バラバラなんですけどスキルセットが、特に技術職の20名の方とかに限定してめちゃくちゃざっくり言うと、まあ、自分から見てなんか詳しくアンケートとかは別に取ってないんですけど、 Python やってたっていう人たちは、まあ、なんか最近だったらもう8割くらいは Python 書いたことあるとか普通に書いてましたみたいな感じにかなと思います、20名のうちだと、う
ん、時代ですね。
でちなみに自分が、そうですよね、それすごい思って、自分が入ってきたもう6年前になりますけど、新卒同期は11名いたんですが、その時は確か Python 書いたことある人0人だったんですよ。
へー、
うん、みんな C プラなら書いてましたとか、自分も パールだったら書いてましたとか R は書いてましたとかで、基本なんか工学系の人とかが当時は取られてたんで、なんか C とかは分かるみたいな感じだった気がしますね。
逆に今今年の新卒で C 書ける人ってほとんどいなさそうですね。
うん、
どうなんですかね、工学系の人とかだとやっぱり授業でやってましたみたいな感じだったりするけど、うん、でなんでまあ Python のレベルはそんな感じで、同じく機械学習とかも、まあ、半分ぐらいの人は機械学習普通に自分で勉強したりとか研究でやってましたよっていう人たちで、あと Git とかに関しても Git クローン、 Git アット、 Git コミットプッシュみたいなのは、まあ、半分ぐらいが触ったこともあるし、まあなんとなく使えるかなみたい、詳しくは知らないがみたいな感じの人たちで、ただそういう人たちも実際はこうチームとかでは使ってなかったので、まあ一人で Git クローンとかプッシュとかコード管理をしてたみたいな感じなのかなっていうのが大体の技術職の人たちのこうざっとのスキルレベルだったかなと思います。でまああとはですね、なんかすごいベースの性格が勉強熱心な人たちだったりとか、独学を黙々とやれる人たちなので、まあ、こっからおのおのすごい勉強してみんなできるようになる、あっという間にみたいな感じの印象があります。うん。で、あともうちょっとだけ話をすると、研修の内容もすごいざっと 言ってみると、どういう技術系の研修をするかっていうと、コンピューターの基礎みたいな Linux 環境とかコマンドとか SSH とはみたいなところをやったりとか、あと Python 研修も一応あって、それはもう PyQ っていうサービスを会社で契約してみんなにやってもらう。でその後に Pandas をやって、 Excel をやって、 SQL をやってっていう、一通りの基本的なツールのやつも、大体1日か2日ぐらいずつでどんどんどんどんやっていって、でその後にちょっとお豆なんですけど、分析の基本的な話、なんかロジックツリーとか含めた論理的構造の研修をやって、あとデータとかグラフっていうのはそもそもどういうふうに、可視化とか報告資料で見せるべきなのかっていう、バッドケースとグッドケースを見せながら紹介をしたりする分析の基礎っていうのが入って、で基礎分かったから応用いきましょうって感じで、がっつりとモデリングの研修が入りますね。それは線形回帰とかから始まって、機械学習の基本的なことをやって、教師なしと教師ありのモデルみたいなのもコラボラトリーのハンズオンを含めながらがっつりやる。でこれは資料はちなみに OpenBP っていう我々の資料公開プロジェクトで一回出してるので、もし興味ある人がいたら見てみてください。分析の基礎っていうスライドですね。でそれも終わったら、じゃあみんな分析とコーディングはなんとなく書けるねみたいな感じになって、結構無茶だと思うんですけど、分析演習って言ってカグルっぽい感じで分析コンペをみんなにやってもらって、スコアの提出してもらうっていう、でお題はニュース配信サイトのクリック率予測分析みたいなのをざっくり言うとそんな感じで、カテゴリー分けをして、どのニュースカテゴリーを出すと一番クリック率が上がるかっていうののダミーデータ使った分析演習がありますね。でその後に、そこまでで一通りの分析の基本的なところを結構駆け足なんですがざーっとやって、あとディープラーニングの研修があったりとか、辻さんにお話ししてもらった需要予想の話を今年はちょっと新しく入れてみたりとか、あと Git のハンズオン研修、そうですね、今年ちょいちょい入れたのがディープラーニング研修とか需要予想の話とか、あと二の平さんに講師をやってもらった Git の使い方の実践的なハンズオン研修ですね、やって、あと R の研修もありますと。というのをだいぶボリューミーなんですけど、これを1日2日間隔でもうずっとやっていって1ヶ月で完了させるっていうことをやって、もちろん新卒の人はこの1ヶ月以内で消化しきれなくて、終わってからじっくりやる人がいたりとか、もしくはだいたい知ってましたみたいな強者もいるので、でもベースラインはこれぐらいだよっていうのを提示する意味でも駆け足でそれを全部やってますね。
これをオンラインで受講するのしんどいだろうな。
そうなんです。というちょっと前提の、弊社ではこんな感じで新卒研修をデータサイエンティストの人とかエンジニアの人向けに技術研修っていうのを、ちなみにビジネスの人もこれやるので、ビジネスの人はそうですね、基本はコードを書いたことがないっていう人も含めてこれに一緒にやってもらうので、相当ビジネスの人は大変だとは思うんですが、彼らの仕事でも生きる部分はあると思うので一緒にやってもらってます。でそんなことをやって、ただ今年は唯一全く違う環境だったのは、これを全部フルオンラインで Zoom で実施するっていうのが、TA 教える側もタフでしたね。という感じで、我々今年講師とかもしながらやりましたが、さて、ここから結構フリーディスカッションなんですけど、なんか Zoom で、辻さんはさっき言ったように需要予想分析っていうのがどういうものかっていうのを辻さんが担当されてる案件を例にして、どれぐらいかな、2時間とか3時間ぐらいでざっくりと説明してもらったって感じですね。で二の平さんはGit のハンズオン研修を他の TA の人たちも含めてまるっと1日使ってがっつりやりましたが、自分もディープラーニングの研修とかをやったんですが、全部含めて Zoom だったんですけど、なんか困ったこととかどうでしたか？
そもそもあれですよね、研修企画時にまさかオンラインになるとは想定していなかったっていう背景があるのでオンラインベースで最初から作ってなかったってのは、なんか言いたいとこというか思うとこありますね。
それってオフライン とオンラインでどういうところに違いが出たんですか？
例えばですけど、Git とかもそうなったんですけど、うん、ターミナル見れないじゃないですか、各自の。
ああ、なるほど。
それはでかかったですね。
コード詰まったって言われても、困るじゃないですか。
どう、なるほどね。
そこはすごい難しかったですね。で、他の会社の事例とかも調べたんですけど、あんまりそこに触れてる話がなくて、技術系、特にコーディング系の画面見ないと直せない系のやつは、どうしてたんだろうなとか、自分も苦労しましたし。
それ、自分も一回ツイッターで、はい、そういう画面を覗き込んで、手元でこれはこうだよってやるやつ、うん、リモートだと皆さんどうしてるんですかって聞いたら、うん、なんか何個かツールを教えてもらって、うんうん、結局はそのリモートデスクトップみたいな相手の見えてる画面の操作権限をリモートで奪うっていうのができて、うん、それって Zoom にも標準機能として入ってるんですよ。
なるほど。
だからそれで一応、はい、まあできるっちゃできるんですが、いかんせん25人いるので、まあなんか結構 TA の頭数がいないとそういう1対1で対応も難しいですね、うん、やっぱり。
確かにな。
あとそれで何で止まってるかを引き出す力は非常に求められましたね。例えばエラーメッセージ読んでってよく言うじゃないですか、うん、みんなにエラーメッセージ送ってって、
うんうん、
でできる人同士の会話ならエラーメッセージ送ってググればおしまいなんですけど、ビジネスの子とかってエラーメッセージとはみたいな感じになっちゃうので、
なるほど、
オンライン特有の難しさがさらにそこに掛け算されたってのはつらみポイントでしたね。
確かに知識レベルに差があるとそこはしんどい場合あるな、うん、
そうですね。まあなんか25人一緒の場所にいるところでちょっと詰まったんで画面共有しますとかって言って、うん、みんな見てるところで画面共有するの結構むずい、こう心理的なハードルがあるので、うん、
まあ、
Zoom にブレイクアウトセッションだったかな、ね、なんかこう4人1グループずつに分割するっていう機能があって、ちょっとそういうのを使って人数分割しながら、まあ、4人の中で質疑応答するとかをやったりとかだったかな、
う
んうん、基本は。
そうですね。で我々は私のやったKit 研修で一番良かったのは、うん、もう TA の人数めちゃくちゃ増やしてグループアウトセッションを駆使しまくったってのは大成功ポイントだったと思いますね。
そうですね。基本的には講義には講師の人一人、うん、まあ、前で喋るっていう人一人と、あと TA がだいたいその既存社員の人から2人ぐらいかな、うん、1講義につき、なんでまあ全体で3人で25人ぐらいを教えるっていう感じだったんですが、宮平さんのやってた Git ハンズオン研修はグループ分だけ TA を出すってことをやったので、全体で6人とかでやってたのか、
ね、
結局
グループ5個グループがあって、それぞれに TA がいて、自分がその5個のグループをぐるぐる回るみたいな感じで、計6人っていう、すごい数でご利用したっていう。
なるほど。
うん、
なるほど。僕は確かに、ズームに既存の社員の人何人か入ってるなと思ってたんですけど、それは TA だったんですね。今知りました。
そうです、そうです。
辻さんの研修はあれですか？辻さんが話すのを聞いてね、みたいな感じだったんですか？
なんか前半と後半のパートに分けてやってて、前半はその、なんというか、需要予測とはとか、なんかブレインパッドでは需要予測ってこんな感じでやってるんだよっていうのを本当に純粋に1時間話すっていう感じで進めて、後半は、まあなんか僕資料いっぱい作るの嫌だったので、クイズ形式にして、
面白かった。
なんだっけ、そう、需要予測プロジェクト完全攻略マニュアル
の
クイズ。それをまず初めの20分で解いてもらって、まずこれで時間の尺のこうかさ増しをして、うん、で、解説で45分使って、で、なんか自由回答記述みたいなのも用意して、なんか尺を埋めました。
それって何のツールで回答してもらったんですか？
あ、普通に Google フォームで。
あ、Google フォームか。なるほど。
Google フォームでやる。で最後スプレッドシートに吐き出して1位が誰で、うん、でも最下位はみんなの様子があんまり仲良くなさそうだったから多分いじれないだろうから見せませんでした。
なるほど、テイルの方は切ったんですね、見た目から。
多分全講義 通して、うん、おおむねほとんどの講師の人たちは、まあ、それぞれ違う人が講師で担当するんですが、なんか資料を1個作っといて、それをみんな25人の前で画面共有をして、バーって説明をして、でじゃあちょっとここの練習問題解きましょうみたいな時にブレイクアウトルーム作るっていう感じだったんですけど、辻さんは結構ユニークで、そうやって Google フォームで問題を手元で解かせて、でその後に一問一答で回答していくみたいなことをされてましたね。確かに
面白い
形式が面白かった。あ、なんかそんな風にするんだと思って辻さんっぽいですけどね。
それ平均点何点ぐらいだったんですか？例えば100点満点中、
僕は100点満点で作って、はい、まあなんか絶対分かる問題とかも作ってたんで、60点超えるのがまあ半分ぐらいかなと思って作ったら、25人中4人しか超えてなくて、ほぼ全員落第でしたね。
問題が難かったの、それは。
そう、なんかきっと難かったんでしょうね。なんか思ったのと違った感じかな。
それ難しいって、ビジネスとサイエンスとエンジニアリングって3点で見たときに、どの分野で難しいっていう問題が多かったんですか？
なんか仕事の仕方みたいなのはやっぱり、なんか僕の認識とズレがすごいやつがあって、はい、なんだっけな、なんかプロジェクトを進めていく上で、なんかアウトプットを出すときに、速さか、なんかクオリティか、量か、どれを重視しますかみたいな問題のときに、はい、まあこれ確かに個人の考えいろいろあるんで、なんか唯一の正解ないと思うんですけど、うん、僕はまあ速さが大事だと思ってるんですが、うん、みんな丁寧さが一番大事だって答えてる人が多くて、それはなんかまさしくこう学生の時の感覚と、なんか仕事して、特にこういう不確実性の高いプロジェクトをやっていく上での、なんか重要視するものの違いっていうのがこう色濃く現れた、自分で作っていい問題だなって思ったやつですね。
それは確かにいい問題ですね。
まさか、なんか模範解答的にきっと正しいことが正だから、多分それを選んだ人たちが多いと思うんですけど、っていう感じだったんだろうな。うん、模範解答じゃないのかみたいな。
ああ、そうそうそう。なんか普通に考えると丁寧さって、で確かにまあ、うんうん、僕は学生だったらそう答えるような気もするなと思うけど、仕事し始めるとそんなことないなっていう。あとは地味になんかいやらしいロジカルシンキングの問題とかも作りました。
じゃああんまりサイエンスの問題とか出してないんですね。
そうですね、サイエンスの問題あんま出してないかな、うん、そのなんか技術職じゃない人とかも結構いるっていう話だったんで、できるだけなんか前半の講義の話で回答できる問題にしときました。
なんか教えるスタイルっていろいろあるなと思ってて、そういう正解をずっと、こういう場合はこれが正解って最初にザーって教えちゃうタイプと、辻さんみたいにクイズ形式にしてこう間違ったりあったりしながら正解はねっていうのと、いろいろスタイルがあるのが面白かったですね。うん、
なんか僕その正解を先に教えるスタイルで、いつもこれはなんか仕事してても思うんですけど、その正解を教えると、本当は自分はもともとは違う考えだったり間違ったことを思ってたのに、さもその正解を教えてもらって俺もそう思ってたよの顔でやってくる人いるじゃないですか。
わかる。
だから僕あれがすごい嫌で、いやお前は間違えてたんだぞっていうのをこうはっきりさせるためにも、やっぱ事前に溶かしたいっていうのはすごいありましたね。
ランキングも出して
ランキングそう、その後出しじゃんけんが僕はこう仕事してるとすごいイラッとするから、させねえぞっていう作りにしました。
辻さんらしいな。
なるほど。うん、わかる。あとな、ちょっとまあ自分も辻さんの研修は結構最後の最後の方しか見てなかったんですが、なんか最後に行くと割とみんなははって笑いながらいい感じのいい雰囲気でやってたのでいいなと思って、なんで、まあ、そもそも困ることって何かっていうと、そうやって話がうまいみたいなんとか、雰囲気作りがうまいみたいな人によってあると思うんですけど、ズームでみんな画面の前に顔を出してて、で黙々とそれをその画面だけを見てやりましょうってなった時に、そういう話のうまさとか、今回はみんな和やかにやろうねみたいな感じのことをうまく引き出せる人の能力差みたいなのがすごい講師側に出たなっていう気はするんですよね。
僕は自分のしか見てないけど、うん、結構やっぱ硬いというか、なんか難しい局面があったってこと。
自分もの研修もそうだったんですけど、そうですね、自分も結構硬くやってしまったかなと思いますね。うん、こうカジュアルにやりたいなとは思ってたんですけど、
自分と辻さんは多分めっちゃカジュアルだったんでしょうね、きっと。
あ、そうですね。二平さんの Git ハンズオンのやつとかは、
お。
結構チャットとかも賑やかだったし、質問も割とたくさん、音声で質問してくれる人もたくさんいたので、良かったんじゃないかなと思います
なん
ね。
か、このご時世で思うのは、やっぱり今、吉田さんがおっしゃったように、オンラインでの場作りって結構人依存じゃないですか。それって、もう能力だと思うんですよ、自分は。特技オンライン会議とか全然書いていい時代じゃないのかなって。
オンラインファシリテーションが得意
で
です すっ
で
ていう。
す。で、この間なんか知り合いとふざけて話して
めった
ん
ち
で
ゃ
す
わ
け
かる。
ど、ウォンテッドリーとかそういう系の転職サイトで、あれじゃないですか、技能みたいなの書けるじゃないですか。Python とか NLP みたいな。あそこにオンライン会議って入れたくないって話になって。
まあ今後は結構続くだろうしね、この文化自体。
で、オンライン会議上手い人欲しくないですか？
わかる。スキルだなって思った。あれはもう圧倒的に一つの。
自分正直結構対策しましたもん。いろんな資料を見て、オンラインファシリテーションの資料とか、漁ったんで、もう、技能ですね、正直。
何がポイントなんですか？オンラインファシリテーションのコツは。
画面でうなずいてる人拾うとか、
ああ、それはそうかもね。なる
リ
ほ
アク
ど。
ションしてくださいっつって、もう、チャット書くのって心理的障壁が大きいので、うなずきってのはできるよねって話とか。
確かに確かに。
あと、間を空けないことですね。ファシリテーターが。もう、
ずっと、なんかラジオみたいにずっ
あ、
と喋
そう
り
です
続けるっ
ね。
てこと
自
ね。
分の研修は、自分とあともう一人の方がメインでやってたんですけど、もう、完全にラジオでしたね、途中から。
ああ、なるほどね。
まあ、そうだったかもな。テンポが悪いと、興ざめしますもんね、だって。
じゃあ、やっぱ、そのラジオだっていう、なんか、オンラインミーティングがラジオだとすると、やっぱ二人は必要だよ
あ、
ね。
そうで
一人
す。
喋りはやっぱ素人には無理だよ。
そうです。できるのは伊集院ぐらいみたいな感じですよね、本当に。
それか放送作家さんをちょっと入れてもらって、なんか、笑い屋を作ってもらわないと場が持たないよね。
それちょっとわかるな。なんで、なんか結構そういう技術系のスキルとし、あの、ん?知識としての話をずっとこれはこうだよこれはこうだよって教えてる時も一人が話し続けるんじゃなくて、なんかもう一人ぐらいが合いの手を入れたりとか、ちょっと小話を挟んだりとか、それ確かに難しいよねとか、いやそれちょっとなんか違うよねみたいなことをガヤみたいな人がいた方が結構テンポがいいというか聞きやすかったんじゃないかなっていう気がしますね。一方的に誰かがずっと喋ってるより。
確かに新卒の人たちがガヤ入れるのは無理だから、やっぱなんか既存の気心の知れた人がガヤ入れてあげる必要はあるのかもね。
自分の研修最終的に新卒からガヤ入ってたんですごい良かったなと思いましたね。
おお、すごい。なるほどね。
そこまでいくとだいぶ、全体的な雰囲気は良くなってた感じありましたね、やっぱり。
もうあれは能力ですね、完全に。
あとね、まあやっぱりちょっとなんかこれを言い始めたらキリがないんですけど、パッと見の親しみやすさ
あ、
と
わ
かなん
か
ある
、
じ
わ
ゃない
か
で
り
す
ま
か。
す。
顔を見た瞬間に。
いや、確かに。
そうなんですよね。なんか自分、この前、ニューヨーカー後藤さんの会を、白金工業でやりましたけど、ちょっと緊張してたんですけど、ニューヨーカー後藤さんと初めて会うの、なんか金髪の人だって聞いてたし、自分は保守的な人間だから、金髪の人から怖い人じゃないかなとかって思ってたんですが、もう一番初めに、ビデオ会議つないで、そう、後藤さんが、すごい笑顔で、ニコニコしながら話しかけてくれたりとか、喋り方とかかな、やっぱり。あと、小姉とかも全部ひっくるめてそうなんですけど、あ、すごい話しやすい人だなっていう印象を一番初めにパッと持てたので、結構それはあると思うんですよね。もう個人差が。で、それをちょっと言い始めると、どうしようもないし、それはスキルかって言われると、なかなか個性とかセンスみたいなと
で
ころ
す
にも関
ね。
わってくるから、なんともなんですが、二ノ平さんはそういう意味で言うと、なんとなくフレンドリーな感じが漂ってたとは思うんですよね、傍から見てて。まあちょっと身内褒めをしてもキモいから、あんましやめ
で
とき
も
ま
こ
す
れっ
けど。
て、お客さんとの会議もそうじゃないですか。この人なら話せそうとか、そこつかむのって
あると思
B2B っ
う。
て結構大切じゃないですか。
お客さんの会議って動画オンにしてる？
自分絶対オンにしてます。
あ、オンにしてるんだ。
音声をなし
自
にして
分
もやりま
も
す。
オフはありえないですね。
僕がやってるとこ全部オフなんだよな。だから結構なんかこうお互い理解できてるかどうかをやるのが結構難しい、
うんうん、なんかネット重くなるから切るって人の気持ちはわかるんですけど、こっちが笑顔だったりうなずくだけで全然向こうに対する印象違うので、うん、絶対にオンにしてます。
なるほどね、
うん、めちゃくちゃもう完全同意ですね。割とリモートミーティングでビデオオフでやるっていうのは基本ありえないというか、デフォオンにしましょうっていう命令をかけた方がいいんじゃないかというぐらい重要だとは個人的に思う。
やっぱなんか本当心理学とかでもよく言うけど、その表情とかで人って本当なんか相手の情報をすごい読み取ってるんだなって、その、うん、画像オフでやってると本当痛感しますね、
うん、ですよね。まあ目からの情報がほとんどだっていうのは有名な話のはずなのに、なぜか割と今なんかオフにしても許される風潮もあるからどうなんだろうとは思うけどな、うん、個人的には、うん、まあちょっとそこはいろんな事情もあると思うから何ともですが、
うん、回線の弱さとかやっぱある
にはあるしね。
そうですね、うん、あとまあ新卒研修に限って言うと、やっぱり新卒の人はこのズームの前で顔を晒し続けるっていうのを 1,2 ヶ月ずっとやってるんですけど、それは確実にストレスなはずで、
うんうん、
なんでまあ新卒の人は、顔を出してくれてうなずいてくれたりすると嬉しいなと思うんですが、ちょっとそこまでずっと共有し続けるのも大変だから、まあオフにしてくれてもいいよっていうのはあったんですけど、ちょっとやっぱり新卒側の人もそこでいいよって言われたから、じゃあ切りますっていうのもなかなかやりにくいと思うんですね、うん、ちょっとあの空気を読んでオンにし続けてくれる人がいるので、まあそこはそうですね、信頼関係的なのがまだないから難しいところだったかなとも思いますね、うんうん、
逆に自分がその研修受ける側でずっと動画オンでなんか一日中聞き続けないといけないとすると、なんか耐えられない気がするな。
ですよね。自分も基本なんか受ける側で参加してたらちょっとずっとどっちみちこっちから喋れないのに顔だけは出してリアクションはよこせって言われるのちょっと嫌だなって。
ああなるほど、そういうことか。あの顔出すコストパフォーマンスが悪いって話ですね、うん、
そう、大学の講義すらそんな熱心に聞いてなかったのにそんなずっと画面見てられないよ、
うん、なるほど、確かに、
うん、だからまあ双方向にあるミーティングは顔出してお互いのそのインタラクティブにするっていう意味でいいと思うんですけど、講義とか一方向の場合はまあ顔出ししろって生徒側の人が言われるのはちょっとうざいなって思うだろうなとは思いますね、
うんうん、思うだろうな。だって俺講義してる側でも思ったもん、
顔出すの嫌でした。
いや顔出すの嫌っていうか、なんか寝ながらやりたいとかさこう動きながらやりたいとかあるじゃん、うん、その
講師側が
僕って仕事してるからその画面の前に、うんから外すのは容易なわけですよ、立ってやってるから、
うんうんうん、
だからなんか動き回りながら解説したいのに、なんか画面の前にいなきゃいけないのめんどくさいなってずっとやりながら思ってました
あとなあ、ちょっとこれでも自分2ヶ月ぐらい今携わってるからこの話したら延々に結構喋れちゃうんですけどあとなんか困った話で言うと、そうですね、まあよく言われてますけど雑談量が圧倒的に減るっていうのは、まあ、間違いなく困るところですね、うん、でそこをあえて例えば新卒の人との雑談時間減ったらうんぬんかんぬんだから、なんか何時から何時は30分間雑談の時間を入れましょうみたいにカレンダーにちょっと入れ始めたりしがちなんですけど、その雑談をすることが目的になる雑談っていうのは本来目指してたものと違うから、それは違うんだよなって思って、でもそれを明示的にやらないと、まあ、本当に減っていく、雑談は減っていったりコミュニケーション減っていったりするだけだからむずいですよね。
なんかあれですよね、うん、新卒研修終わった後にズーム2時間ぐらい開けといたみたいな話は聞きましたけど、あれは良かったって何人か言ってましたね。
あれは、うん、まあ新卒の人だけが残って雑談したりとかっていうための場で、まあ、既存社員の人とやっぱり基本的にはコミュニケーション取れる場所が圧倒的に少なかったのはちょっとまあ来年への課題というかかなとは思いますね、うん、うん。でもな、そこで既存社員の人をじゃあ毎週その雑談の時間に1人か2人は入れるねっていうなんかルールみたいなのを作ると、その新卒の人もプレッシャーに感じるし、あれこれは雑談と言いつつ参加しないといけないのかなみたいな、
うんうんうん、そっちのメッセージ、うん、 強くなっちゃうよね。
うん。
ですよね。すごいですよね。このジレンマはどうやっても解決できないと思うので、ちょっと今年はすまんがっていう感じで雑談量が減るっていうのはちょ、うん。
しかもなんか、例えばその日の講義すごいつまんなかった、シンプルにつまんなかったよねみたいな話もできなくなるじゃん、その既存の社員の人いたら。
確かにな、まだ
まあそうですよね、うん、
いやなんか雑談と言いつつ、いや今日の講義もすごく面白かったよねみたいな会話だけで終わっちゃう可能性あるじゃん。
いやすごい想像つきます、
うん、
それは、
まあ、これはもう世界中で起こってることだと思いますね、これに関しては。うん、基本的になんか親密度が上がったりとか信頼感が増すっていうのって雑談の時間に形成されてると思うんですよ、うん、人間って。
そう
だ、別に仕事の時間だけを通してあの人は信頼できるとかやってるわけじゃないはずなんで、うん、だからまあそこはちょっとコロナがマシになってきたらこうまた時間を取り戻せればいいなとは思いますね。でそうだな、他に言うとあとはまあひたすらやっぱりオンラインでやってるので、その逐次逐次細かく教えたりすることができないってなった時にものを言うのは、なんか社内のオープンになってる情報でいかにその自分で調べたり情報を参照したり勉強したりできるかっていう、社内の共通環境とか共通資料とか共通モジュールとかみたいなのがまあ適切に共有公開されてるかみたいなのはめっちゃ重要だなと思いましたね。うちだと割と属人的な知識とかも属人的になってるので、そんな今日社内の SNS に分かりやすく蓄積とか共有とかあんまされてないと思うんですよね、自分的には、
うん、
なんでそういう意味でも新卒の人は結構情報を得にくかったかなと思うので、うん、今改めてそういうところって本当は組織力としてそういうのがバッチリ整備されてると組織力が高まっていくと思うんですけど、なんかそういうのができてないよっていうのを試された感があるなと個人的には思う、うん、
なんかそういう場は作ってはあるものの、確かになんかみんな結局自分のプロジェクトに入っていくとなんかなんていうか一般化して書くにはコストが高すぎるし、こう自分のプロジェクトにゴリゴリにこう最適化されたものを書いてもなんかこう今度は検索する側がそれを見つけられないっていうジレンマはあるような気がします
ね。いやそうですよね、まさにそれで、で結局だからプロジェクトにアサインされたり必要になった段階で詳しい人にリアルで聞くっていうのが一般的な方法になってたから、そのぶつ切りにされたとかあまりにも一般化されたネット上の情報だけ参照して何かをキャッチアップするっていうのがそういう状況ではなかったから、まあ難しかったですよねやっぱり、
うん、
まあ、あと新卒研修って部署またいでやるものなので講師側も受ける側もそういう意味では既存社員側も結構部署を超えてコミュニケーションするんですが、電話をパンパンパンパンできないので基本的にチャットとかでやっぱりやり取りするんですけど、そこをこの前提知識が揃ってなかったりとか、まあ、あんまり信頼関係がなかったりする人だとチャットのコミュニケーションコストとかもべらぼうに上がるので、まあ、やる側こう運営研修運営側も結構やっぱり裏ではバタバタしてた感じがありましたね。
そのすれ違いが起こるのはどういうやつですれ違いが起こるんですか？
そもそも新卒研修はなぜやっているのかみたいな
の
とかあると思うんですよ、
う
ん、実はこれって普通に何のあのコミュニケーションの障害がなかったらみんななんとなくまあ毎年やってるっていうのもあるし、みんなの間でなんとなくなーなーにされてて、まあ重要だからやってるよねみたいな不安としてるところがあるんだと思うんですけど、なんか改めてこうコミュニケーションがうまくいかなくなって、まあちょっとしたことでこれなんでする必要そもそもあるんでしたってなった時に意外にみんなを説得できる言葉で、いやこれはこうだから当然やるでしょみたいな説得が結構難しかった。なんかこれ通じてますかね、うん、という暗黙地だったところがあったはずなんですよ、リアルで動いてた時は、
うんうんうんうん、
それを結構あのこれって暗黙地でしたっけみたいなことをチャットでやり始めると地獄が始まる、コミュニケーションの。
ああなるほどね、
というちょっと通じにくいかもしれないですけど言い方が難しいな。
まあなんかこう文章化するがゆえにこうなんか厳格さが問われるようになっちゃったみたいな風に理解しました。
ああ、うん、そうですね。あと、うん、表現難しいし、みんなそこまで本当はテキストに起こす必要がなかったんですよね。で、言葉でまあ吉成やりましょうみたいにやってたところが、
うん、
テキストだと吉成やってくださいでは通じなくて、
そっか、
なんか過剰に明文化をしてくださいっていう要求がみんなするようになっちゃって、
なるほどね、
感じがあったか、うん、
確かにコミュニケーション取る頻度が減るから、なんかよりこうタスクが明確じゃないと実行できなくなっちゃってるんだね多分。
ああ、それそういう感じかもしれないですね、うん、ざっくり言うと。
あ、でもそれはなんか普通にこの新卒研修だけじゃなくて今やってる仕事でも僕それすごい痛感しますね。こう、
うんうんうん、
今までは隣で見ててなんとなくこう方向性とかそのやってるプロジェクトの方向性だったり分析の内容ってまあなんとなく見てて把握してるので済んでたのが、こう見れる頻度が減って、うん、またこう見せてくれるものもこう見せてくれる側が取捨選択して僕がそのアウトプットを見たりするので、なんかどうしても、うん、情報が減っちゃって結構細かい指示を出さざるを得ないみたいな場面がちょっと増えてるなとは思いますね。
うん、そうですよね。で、それがまあ部署が違うとなおのこと背景認識が違うからまあ大変だったなっていう印象はありますね。まあなんかそういういろんな困ったことはあったんですが、なんか一方でどういうことを頑張りましたかみたいな話もちょっと聞いてみたかったんですよね。対策したこととか個人的に気をつけてたこととか。
吉田君は例えばなんか全体としてブラッシュアップしていったものあるんですか？
そうですね、なんか言葉でどうせ説明しきれないだろうなと思ってたんで、
うんうん、
用意してた資料とかは、まあ、できるだけテキストに落とそうとは頑張ってたが、まあ時間なんか全部が全部テキストに落としたら資料も変になっちゃうし、そこまで細かく、まあそうですね、結構時間がなくてでききれなかったっていうところもあるんですが、まあできるだけテキストに落とそうとは気持ち的にはしてたとかかな。うん、あとはまあできるだけやっぱり質問とかしやすいようにカジュアルにやろうという意識はあったけど、まあそれも受け取り手的には最終的にどうだったかなっていうのはあるんですけど、気をつけてたのはそんな感じかなと。まああとはその運営研修全体を見るっていう運営的なところから言うと、もう徹底的にあの情報の取得に関しては新卒も講師側もなんかみんなフラットにしようとは思っていて、Google ドライブに全部今年資料を置き直して、で Google クラスルームっていう、まあ本当は多分普通の中学校とか高校とかが導入してるようなツールだと思うんですけど、そういうものを使って資料配布をしたりとかしたりかな。あと、まあ資料を直したり共有したりするっていうのも PPTX だと結構めんどくさいので、PowerPoint だと、まあ、Google スライドを使って権限をバーって渡してみんないつでもコメントとか修正とかできたりとか、まあインターネットさえあれば気軽に社内サーバーにアクセスしなくても見れるようにするとか、そういうことをやってましたかね。その辺は去年あの東洋大学で特任講師をさせてもらってたんですけど、大学の仕組みがそんな感じだったから、まあそれぐらいフラットな情報共有できたらいいよなと思って、それも会社に持ち込んだって感じかな。
確かになんかオンラインでミーティングするときにその共同編集できる資料フォーマットになってるっていうのはなんかすごい大事な気はしましたね。その話してるときにここはこう直してくださいっていうのを直接その Google スライドのオブジェクト作ってこうしろみたいなの書いとけば、なんか別に勝手に動機取ってくれるし、すごいそこはやりやすかった気がする。
うん、Google スライドめっちゃいいのは、あのページ単位で URL を送れるんですよね。
あ、確かに。
この30ページを見てねっていうのを、なんか資料 URL と30ページですって書かなくても、URL 中にもう埋め込まれてるので、それ渡したら勝手に30ページ参照してくれるみたいな感じだから、それは超便利だったし、なんかこういうフルオンラインでやるんだったら、もう必須の前提条件だなと思いますね。
そうっすね、
うん、
僕はなんかでもこれに関わったのはその需要予測の 話しかしてないので、まああんまりなんか、こう出たとこ勝負感はあったんですが、まあオンラインになった時点で、なんか双方向のコミュニケーションはほぼ取れないのは確定かなと思ったんで、まあだからクイズに寄せたというか、ところはありますね。その、まあ、ちょっとさっき言った話ですけど、講義をそのまま聞いてると、自分がなんかどこを理解してどこを理解してないかっていうことを曖昧にしたまま終わることができちゃうので、自分はここを間違えたんだっていうことが後でわかるような形にして、まあなんか双方向にはできないけど、なんか振り返りはできるようにしておきたいなと思って、僕はそのクイズ形式を採用しました。
クイズいいですね。
うんうん、なんか講義中で自分はこういうコミットをしたっていうのがあった方がいいですよね、やっぱり。
うん。
と思うけどな。うん、ずっと聞くよりは。
もう一個クイズにしたのは、メンバー、その新卒の人たちがある程度仲良かったら、もうちょっとお前ここ間違えてんじゃねえよみたいなのが生まれるかなと思ったけど、みんなちょっと苦笑いしてたんで、そこまではちょっと見えなかったですね。なんか、そう、2ヶ月経っても、やっぱリモートでやってると、みんなやっぱそこまでお互いこう知り合ってないし、こう遠慮してる感はだいぶ出てたんで、なんかそこはちょっと想定外だったのと、まあなんか純粋にかわいそうだなとも思いましたね。やっぱり2ヶ月経つと普通にやってたら結構新卒同士仲良くなるし、なんかある程度、こう深いところまでえぐる意見とかも言えるじゃないですか、お互いに。でもなんか明らかに、
まあ、喧嘩とかもできる。
そう、明らかにそんな雰囲気ではなかったんで、そこはそうですね、僕のなんか回答をやるときのちょっと想定外のところでしたね。
うん、確か彼らは内定式と入社日の2回ぐらいしかリアルで会ってなかったと思いますね。
そうだよね、その状態で、いや、お前点数低いな、みたいな話とかもう無理
ないですね。
ただなんか一方で自分がまあ想定外だったのは、新卒の方々が割とこの環境に順応してるようには見えてて、なんなら、あの既存社員の講師やる側の人たちよりも、全然オンラインの資料閲覧のやり方も心得てるし、チャットの振る舞いみたいなのも、すごい空気読んでもらって、なんかうまくやってもらえてましたし、とか、Zoom の使い方とかも全然彼らの方が長けてて、なんかバーチャル背景でちょっと遊んだりとか、あの休憩時間の時にやってたので、まあその辺は、あの年代差を感じるなと思いますね。おそらく彼らは大学とかでも、大学がもう最近 Google スイーツを導入してるから、普通になんか各家庭でリモートで、あの授業の発表スライドを共同で作るとか、うん、まあコラボレーションツールの使い方はすごい慣れてると思うので。
確かに学生の時それあったらだいぶ便利だったな。
ですよね。僕とか辻さんの時はあんそういうの ほぼほぼなかったんじゃないかな、多分。
うん、まあなんかでも Google の機能としてはあったけど、みんながなんかこう当然の前提として考えてないから、結果なんか Excel のファイルをメールで送るみたいな。
ああ、そうそうそう、でしたね。確か Google Doc とかあったんですけど、スライドはなかったんじゃないかな。ちょっと違うかもしれないですけど。
いや、なかった気がします、うん、ドキュメントはあった気がするけど。
ですね。あれは確かにネットワーク効果で、みんなが使ってないとそもそも便利に使えないものだからっていうのもあったな、確かに。うん、そうかな。まああと工夫したところは、あの iPad とかも使ってこう手書きでこんな感じっていう風に示したりとかも。
そうやればよかったのね。
iPad を Zoom につないで画面共有ってことですか？
あ、そうですそうです。 iPad のお絵描き画面出して、あのディープラーニングの講義とかやってたんで、よく書くネットワーク図とかをそこでバッて書いたりして。
あ、なるほど
なるほど。いや、確かにそのフリーハンドって結構このオンラインのところで結構厳しいなと思うところで。なるほどね、それがあるといいのか。
それ辻さんにめっちゃ聞きたかったんですけど、辻さんチームの人もそこそこ人数多くて、
うん、
で今フルオンラインでリモートをしてますけど、仕事で、あれ、ホワイトボードとか今まで使ってた時は今どうやって代用してるんですか？
あ、だからなんかあんまり代用できてないのが近いかな。なんかミーティングの後にこういうイメージですってこう送ってるような状態なんで、あんまり効率よくないですね。ただ、まあ、なんか一個例外があるとすると、こうチームメンバーの人にリアルに、部屋の中にホワイトボードを持ってる人がいるので、その人はそのホワイトボードを映しながらやってますね。家の中になんでホワイトボードあんだとは思うけど。
うちの会社今ホワイトボード買うの流行ってますよね、でも。うん。
流行ってますね。3人ぐらい買ってますね。
買ってますよね。もうちょっと多いんじゃないかな、多分。あの、マジの学校とか会社にあるでっかいホワイトボードを買ってますよね。でも一番力技の解決方法な気はする。 iPad で、
うん、
iPad の画面を共有してフリーハンドの図を参照するんじゃなくて、もうこのビデオ会議で映ってるインカメの映像でホワイトボードが映ってるみたいな、物理的な、
だから見ろ。
うん、
共同編集できないですけどね。
ああ、
そうですね。まあ一応ミロみたいなサービスもあるが、なんかあんまりあれを便利に使ってますっていう人は話聞かないんですよね、うち我々の周りでは。うん、
なんかオンラインホワイトボードのベストソリューションはまだ見つかってないですよね。
うん、よくわかんない。うん、まあミロが有名ではあるが使ってないかな、そんなに。うん、なんか配信環境っていう話で言うと、ただうちの会社の人たちすごいなと思うのは、みんな基本的にいいマイクを自主的に早い段階で買ってましたよね。
吉田さんに限って何個買ってたんですか？
何個だろう、3つぐらい買って、今かな結局。自分はでもその前にポッドキャストの、あの音声を良くしたいっていう別のモチベーションがあったから良かったんですけど、気づけばみんなすごいいいマイクを買ってて、ミーティングはやりやすいですね。うん、だから
みんなちょっとオタク志向が強いんで、
うん、そんな感じな気がする。
来年度からどうしたいですか、吉田さん的には。このままオンラインで行きたいかっていう意味では、
ああ、新卒研修に限っては絶対オフラインの方がいいなと思いました。
あ、なるほどね。
うん、もうこれは 100% あのオフラインができるんだったらオフラインがいいですね。で、まあ、新卒研修に限らなかったら普通のミーティングとかは、うん、まあ、オンラインでいいんじゃないって思いますかね。うん、
その新卒研修は、そう、あのオフラインの方がいいのは、なんか冒頭言ってたような、なんか分かんないところをオンラインだと拾いきれないから。
そうですね。あとやっぱり双方向のコミュニケーションが教育っていうところでは一番重要だと思うので、気軽に聞けるとか、気軽に相手に操作してあげれるとか教えれるっていうのが重要で、逆にミーティングとかって、まあ、ちゃんとしたミーティングだったらやっぱりこの議題について話すっていうことをやって、お題が決まってて、
教えると
は違う、ある程度。そうですよね。最悪一方通行のミーティングとかも、まあ成り立つものは成り立つから、割と性質が違うものなのかなと思いますね、新卒研修、あの教育研修は。
確かになんかニュースにもなってたもんね、その結局2ヶ月ぐらい小学生とか中学生がオンラインで授業してたけど、ものすごいこうストレスもかかってるし、やっぱり効率もあんまり良くないみたいな。
うん、聞きにくいですもんね、だって生徒側の方は。これはまあ無理じゃないかなと思いますね。
これ、うん、なんか高校生ぐらいだったらまだなんか自分のなんか自主性だったりこう自制心でなんとかなるけど、小学1年生にこれはなんか要求できない気がするなぁ。
ですね。まあ興味もないしな、勉強って無理やりさせられてるもんだから、ほとんどの人にとっては基本的に、あのちっちゃい時は特に、うん、強制力ないですもんね。だってそもそも画面の向こうにいたら先生も怖くないし、別に。
おお、なるほど。
そういうんですね。確かに
確かに、リモート越しに怒られても怖くないかもね、
オンラインで。うん、
ですね。最悪電源切るな。
あ、ちょっと通信がみたいな。
うん、あ、もう嫌になったわって思ったら電源切るな。
確かに授業サボるのも楽かもね。なんか今日はちょっと通信環境が悪くてつって、こう繋がんなかったら今日はセーフみたいな。
うん、うんうん
うん、
なんかそういう意味だと、やっぱオンライン系のこういうミーティングって聞く側と発信する側両方ともリテラシー求められるんですね、やっぱり。
うん、いや、
そうですね。
すごい、
本当そうだと思う。うん、今我々は結構講師側の苦労みたいなことを散々話してましたけど、絶対にもっと苦労してるのは聞く側なんで。
聞く側だね。
ちょっといつか聞いてみたいですね。新卒の方、ちょっと出演してもらって、ぶっちゃけどうでしたっていう話を受けた側として。
確かになんかいろんなブログとか見てると、発信する側とかファシリテート側のノウハウはいろいろ出てるんですけど、受ける側のノウハウってあんまり見たことないですね。
発言しにくいもんね。だって、あの研修は、すごい聞きにくかったですとか分かりにくかったですとか、リモートのこういうところだったんで無理でしたみたいなことは
言えないですね。確かに、
これはぜひやりましょう。もうなんか電波に乗せていいものかよく分かんないけど、
そうですね、
ここが分かりにくかった、
もっとこうすべきだみたいな、あ、はいってなるんで我々も、
まあでも確かにこうすべきだったっていうのはぜひ教えてもらいたいと思います、
聞きたいですね。
ですね、なんか本当に今我々はこういうところを頑張ったよとか、なんかドヤ顔で喋ってますけど、全然受ける側からすればできてダメだ、ダメでしたよっていう可能性は全くあるし、
そうですね、二之平さんの雑談うるさかったって言われたら、あ、はいってなるんで本当に、
そうそうそうそう、いや本当にそもそもそういう感じかもしれん、
あれいりましたみたいな、
いや
そう無駄話でしたねみたいな、あの講義を進めてほしかったですとか、
うわきついわそれ、耐えられないわ
いやでも逆にそこの知見がないと、なんていうんですか、我々が科学習の状態に陥っちゃうので、
そうだよね、
欲しいですね、まあメンタルはやられますか、
やっぱ不正解ペターンは重要ですね、
いややっぱり辛いことをちゃんと聞いとかないと、このままだと我々はなんか Zoom でオンラインで大変でしたけどなんとか乗り切れましたねっていう、
本当だよ、
自分たちを褒めて終わりそうな気がする、
確かにからダメですねそれは、
ちゃんと厳しいこと聞いとかないといけない、
もう いつになったら正直に話してくれるだろうか、
いや確かにな、
そろそろじゃないですか、
匿名性を確保しないと無理じゃない、昨今の誹謗中傷ブームとは逆に言うけどやっぱそういうなんか人に厳しいことを言うのは、特に利害関係がある場合はやっぱ隠さないと出てこない気がするけどな
でもそれ結構難しいポイントじゃないですか、実名だからこそ言えることもあるじゃないですか、
ああ。
自分だったら逆に匿名だったら言えないですね、
マジっすか、
あそう、
いや言えないです、なんか逃げてる感があっちゃうので、例えば新卒研修のここは R って本当に使うんですか、 R 研修いらなくないですかみたいなことを書き込むとしたら、実名じゃないと逆に書けないですね、
えマジ逆じゃない、匿名でボロクソ言う方がいいんじゃない、
なんか心痛みません、わかんないです、そう自分が特殊なのかわかんないですけど
あそうか、いや二之平さんはね堂々としてるから、
はい、
そういう感覚になった人もいいことだけど、
なんか、
僕やっぱり実名か匿名かで書くこと変わる気するけどな、はい、やっぱり
なんか匿名だとあと限度がなくなっちゃうじゃないですか、
そう限度がなくなるからこそよりこう芯を食った意見が出てくるわけじゃないですか、
確かにな、
まあねちょっとアンケートも、あそうそう、まあアンケート各講義の評価とかは後日アンケート取られるんで、まあそれで我々はちょっと垣間見れるっていうのがありますね、
ちゃんとオンラインミーティングも PDCA 回さないといけないですね、
確かに、でもなんか参考になりました、やっぱりみんな動画オンにしてんだない
や動画オンは必須ですよ、
いや絶対必須ですね、
うん、
iPad いいな、 iPad あれですもんね、
iPad はね、
はい、
めちゃくちゃよ、まあ自分が言うのもなんですけどやってよかったなと思うけどな、
すごい、そうか、こんなことできるのか、言われてみればそうだな、
iPad ね買ってよかった、このためだけに元取った感じする、そうですね、まあ始まる前結構ビビってたんですよ一応、まあなんか全体見る係だったしっていうのもあってからいろいろ調べたりしたんですけど、他社のどこだったっけ、サイバーさんとか DNA さんとか、多分人事の方がうちのフルオンライン新卒研修はこんな感じだよとか、あとウォンテッドリーさんとか結構出してたから、そういうのは全部目を通して参考にできるとこしいよって思ってたんですが、まあ結構いろいろ、まあうまく、そう考えてたよりはうまくできなかったかな、もっとフレンドリーにできたらよかったなという反省は個人の中にはあるかな、
確かにね、
例えばズーム背景とか ウォンテッドリさんだったかな、あの TA の人とか講師の人は Zoom の背景に私が TA ですとか私が講師ですみたいな、
うん、
すごいあのそれやって研修をされてたみたいなんですけど、それ新卒の人から見たらすごいウェルカムな感じしませんか？
すごいする気がする、うんうん、
サイバーですよ ね、 あの後ろに講師と TA ってすごいなんかイラスト屋みたいな、
あサイバーでしたっけ、
フォントで書かれてるやつですよね。
そうそう、いやああいうああいう細かい配慮が本当は心理的安全性を上げる重要なものではって思ったりする、
うん、でもなんかそういう気の利かないところもうちの会社っぽいからなんか社風が伝わったんじゃないかない
やもうそこは甘んじちゃダメですよ、やっぱり細かい配慮うん、やりたかったけど結局あの自分も それを自分だけでも作るかって思ってたけど全然いいやつ作れなかったから結局普通にやっちゃったな。
あとあれですね、うちやってない系でここに書いてあるやつだと、うん、あの歓迎会の飲食を出してる会社とかあったじゃないですか。
え、歓迎
会あったね。
なんか新卒入社式とかも全部オンラインの会社は家住所を教えてくれればアマゾンでなんかお菓子とかお酒届けて何時からオンライン飲み会やりますみたいのを仕切って、うん、社員が仕切って新卒が家に届いたお菓子とかビールとか飲みながらワイワイするみたいなのを企画してる会社もありましたね。
本店鳥さんかなそれは、うん、
とか ZOZO とかもやってましたね。
あ、そうそうそう、 ZOZO か ZOZO もだ、うん、あれも良かったですね。ああいうのいいなって思うんですが、
はい、
ただちょっとあれ、まあ、人事がの仕事かなっていうちょっと人事の人大変すぎへんっていう思いもありますけどね。
なるほどね。
あとあれ呼ばれる新卒って結構ハードル高くないですか？自分だったらちょっと怖いなと思っちゃって、初めて入った会社でお菓子届くのは嬉しいけど参加しないといけないっていう感じになっちゃうのかな、うちの会社だったらとか思ったりして。
まあそうね、そのあのオンラインというかこのただでさえ緊急事態宣言出て外に出てるっていう選択肢がない中で、うん、出ないということはどういうことなんだっていうプレッシャーはなんか言われなくても感じちゃうもんね、逆だったら、うん、
そうですね。なんか無理やり呼ばれてる感とかその辺のなんていうんですか、細かな気遣いっていう単語だと思うんですけど、先ほどのそこは、うんうん、確かに難しいポイントだなと思ったり、そのウォンテッドリーさんとか ZOZO とかはきっとうまくやってるんだろうなってのは想像してましたね。
なるほどね。
もう新卒で歓迎会をオンラインでやられたらなんかどうやって楽しい顔したらいいんだろうっていうのですごい悩む気するな。
いやわかります。
だって実際は別に合ってるわけじゃないからなんかそんな楽しいわけじゃないじゃん。しかもなんかお互いそんなに知り合ってるわけでもないから、うんうん、こう深めにえぐりにもいけないしってなってくると心の中では早く終わんねえかなこれって思ってるけど、うん、こう動画ではずっとこう自分が楽しんでる感じを出さなきゃいけないのはなんかすごいストレスな気がする。
いやわかりますね、うん、そういう意味でだから研修とかも我々の雑談を無理やり楽しく聞いていたっていう可能性も全然ありますからね。
あはみたいな。
なんかだいぶネガティブになってきたね。
いやそうね。ちょっと軌道修正しよう。
うん。その話はだから初めに言ってた雑談時間っていうミーティングを入れちゃうみたいな、うんうん、なんかコミュニケーションを過剰に設計しすぎてる問題ですよね、おそらく。
ですね。
そうですね。
うん。
もう難しいよね。本当にそういうのはあった方がいいし、そういうのを純粋に楽しめる人がいる中でへそ曲がりの人になんか合わせるとそれはそれで成り立たなくなるし。
そうですね。
いやマジで絶妙なセンスがなせる技だと思いますよ。ここまでがみんなが楽しいと思えるコミュニケーションライン、ここから上はおせっかいみたいなのを絶妙に分かる、まあ、多分こういうのを設計する仕事って人事の人とかに割り当てられるだろうから、そういう人事がいるかどうかみたいな。
うん、
ニルフ君やっぱりこれはウォンテッドリーにかけるスキルですよ。
かけますよね。
ウォンテッドリーにめっちゃやる気、やり手の人がいたんだろうなっていう感じじゃないですかね。
確かにな。
だから我々はもうオンライン研修という特殊技能は得たが、うん、まだオンラインファシリテーションとかオンラインオンボーディングみたいなことは我々には足らないところかもしれません。
そうでまだ
かけない。うん、技能すらもちょっと得たかどうか怪しいもんな今回、うん、あの1回まあ経験をしたぐらいかな。
そうですね、経験しただけです
ね。エントリーはしました。
そうエントリーはしたっつって、
うんうん、でもね、まあネガティブに終わったらあれなんで、あえて言うと、
うん、
結構我々はそのビビって準備は相当頑張りましたよね。本当に
そうですね、
うん、
お疲れさまでした。
はい、では今日もこの辺りで終わりますか。まあ、30回やってきたんですけど、よかったら白金工業 FM っていうハッシュタグがツイッターにあるので、そこで感想などをつぶやいてもらえるととても嬉しいです。
最近そうですよね、最近ツイッターのなんかコメントとかも増えましたしね。
あ、嬉しいですね。うん、専用のアカウント作ってから、まあ、やっぱり専用アカウントだとなんていうんですか、人間というか法人格みたいな感じになってるから、
そう見えるよね、不思議なもんで。
うん、あのコメントとかは励みになってますよね、我々の。
うん、いや、吉田はめちゃくちゃエゴさしてますよ。白金工業とか白金工業 FM とかいろんな単語で検索してどうとでも感想を見つけてくるのでよかったらそれつけてやってくれれば必ず見つけると思います。じゃあ今日も、はい、そんな感じで終わりましょう。
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。はい、